エステティシャンマインドで毎日を明るく元気に美しく。皆さんこんにちは。日本エステティックサロン経営学院学院長の草野由美子です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ、前回はノンバーバル、まあ、言葉ではない、会話ではないコミュニケーションについてね、お話をいただきまして、第一印象、表情が大事だよなんていうね、お話もしていただきましたけども、はい、今日はその表情などの話もしていただけるんでしょうか。
そうですね。前回もそのノンバーバルコミュニケーションでね、自分では自分の姿って普段見えないじゃないですか。
はい。
なので気づけない。自分では気づけなくて、例えば、これサロンさんで何人かスタッフがいるところだったら、多分こう、新人さんとか、新人さんじゃなくても表情が暗かったりとか、不機嫌そうだったりすると、店長とかね、上司とか同僚とかが何か声かけてくれたりすると思うんですけれども、はい、圧倒的に多いよ、お一人でされているサロンの、エステティシャンの方って、こう自分の表情とか立ち居振る舞いとかをチェックしてくれる人がいないんですよね。
はい、
なので自分の姿を振り返りにくいっていうのがあって、はい、で、そのご自分のこの表情だけじゃなくて、動作一つ、立ち居振る舞い一つ、まあ、それがこうお客様に不快感を与えている可能性もありますよっていうことがね、なかなか気づけなかったりするんですよね。
としたことでね、マイナスにしたくないですね。
もう、なので、まあ、自分のこう姿を振り返るっていうことを少しね、ちょっと今回は、こう、意識をしてもらえるような話ができればなと思っているんですね。
これはもう、エステティシャンの方だけじゃなくって、なんか結構みんなに共通して、ね、知っておきたいことだと思います。
そうですね。それで、まあ、この、例えばサロンとかであれば、お客様がなんで来なくなったんだろうって、この、だから何回か通ってきてくれてたお客様が来られなくなるのもあるし、あと、ま、一回体験で来られた方の二度目ね、また予約しますねっておっしゃってたとしても二度目がなかったりするのも、実際にはあると思うんですよね。で、その時に、なぜ来られなくなったんだろうっていう原因のところがわからないと、同じことを繰り返していくわけですよ。でもなかなかこのお一人でされているサロンの場合は原因を知る由があまりないというか、なんでなんだろうっていうね。
客観的に考えられないですもんね。
まあ基本的には技術力がっていうのはもちろんあって、なので技術力を高めることとか、メニューを工夫することとか皆さんすごくされると思うんですけれども、ご自分自身のこの表情とか立ち居振る舞いとかが人に与えている影響って、やっぱすごく大きいんだっていうのがなかなか気づけなかったりするんですよね。で、よく私、サイレントカスタマーって言うんですけど、
はい、
お客様って、なんかこう嫌だなと思っても、まあ、クレームでもないけど、自分がこう嫌だなと思うことを口に出す方がめんどくさいじゃないですか。
なんか、そう、ちょっと、なんていうの、自分が悪いこと、嫌なこと言っちゃってるっていうの嫌ですよ。
そう。嫌なこと言うってエネルギーいりますよね。
はい、いります。
いるよね。で、よっぽどそこのサロンが、すごい親しい人でとか、頑張ってほしいなとか、応援してるよってすごい意識がある人は、いや、ここちょっと気をつけた方がいいんじゃないかなって言うかもしれないけれども、たまたま来られたお客様にそこまでの、ある意味、責任もないというか、情もないし、で、お客さんっていうのは他のサロンを選べばいいだけだから。
そうですね。
だからちょっと気になって嫌だなと思ったことを口に出してくれる人が基本的にはいないわけですよ。
はい。
なので、まあそういったお客様のことをサイレントカスタマーってね、言ったりするんですね。何も言わずに来られなくなって、で、二度と来ないっていうね。
そういう方がめちゃくちゃ多い気がします。
多いです。だから、その、サロンされている方たちは、なぜ来られなかったのかっていうことを、継続してね、2回目がないのかっていうことを、そこをしっかりとね、こう原因を追求していかないと、いくらこう集客ばかり頑張ったとしても、来られても、例えば、継続率が、その新しいお客さんが月に、じゃあ、4、5人来ていただいたとして、その中で、こう、次につながるお客様が少なかったら、なかなかね、広告費ばかりかけて大変だったりしますよね。
そうですね。それは、そーっといなくなる。そーっと大量の人がいなくなるっていうのは、なんかものすごく残念ですよね。
そう、それが私の仕事としては、まあ基本的にはもう、お尻に火がついたところでご相談に来ることが多いので、まあ今までどうでしたかってお伺いすると、例えば、脱毛サロンさんとかで、体験で最初に1500円とか、まあそんな500円とか1500円とかで体験に来ていただいて、まあその集客は成功してるから、月に20人ぐらい来られても、一人も次のご契約につながらなかったとかね。いやいやいや、もうそれ何が起きてますかっていうことだったりするわけですよね。
20人来てゼロ。
そうそうそう。で、比較的まだオープンして浅いサロンさんだったりするんですね。だからそこって結局、もちろんエステティシャンの対応一つそうだけれども、ご案内ね、そのご提案一つそうだけれども、そこだけじゃなかったりするんですよね。もちろん施術だったり、ご案内だったりとか、お部屋の衛生状況だったりとか、まあ、いろんなことがお客さんにとってはなんか、ここに来たくないなと思わせる原因があったりするわけですよね。なので、まあそういうことがいろいろあるんだけれども、まず一番多いのは表情とか、硬さとか。ここってね、何かな、結構ね、こう小さなサロンさんからスクールをやっているような、オーナーさんっていらっしゃるんだけれども、ご自分の技術をね、技術とか接客とかを教育している、小さなスクールってエステティック業界にもたくさんあるので、まあそういうことを主催される方ってもともとお顔立ちがこう柔らかくて、なんとなくほがらかっていう感じの表情をされてる方がやっぱり多いんですよね。こうなのでとっつきやすいっていうんですか？一見。なんか親しみやすいというか、だからもともと持ってるそのお顔立ちとか表情によって、これね、研修の時にもよく言うんですけど、もともとのお顔立ちとか表情の癖が、もう得な人と、もともと持っている表情が、やっぱりこう、損するタイプの人。まあ、それが、まあ、前回も言ったクールビューティー。綺麗すぎる人になんか近寄りがたかったりもするし、よほど笑顔を作っておかないと綺麗な人は、人が近寄りがたくなったりするしね。あとは、まあ、不機嫌そうな表情の癖を持っちゃってる人とかね。そう。それに私がね、結構若い時っていうか、まだこの接客業をする前ぐらいまでは、よくね、人に言われたんですよ。先輩とかも。なんでいつもそんな不機嫌なんって言われてたんです。そうそうそうそう。
なんかちょっと想像できないです。
私のね、この表情はね、やっぱ接客業で鍛えられた表情筋なので、なんか人見知りされるっていう感じだったんですよ。怖くて近寄れないって表情が怖いから。そう。そう。で、中学生の時、二つ上に姉がいるんですけど、その姉のお友達にね、私が自転車で走、の、自転車漕いでたらしいんですよ。そしたらなんでその姉がね、あんたの妹はいつも怒って自転車乗ってるの？ そう、表情がね、もういつも怒ってたらしいんですよね。
それ別に怒って乗ってたわけじゃないってこと。
普通に乗って、
普通に乗ってたでしょ。
その表情の癖ですよ。まあ、思春期あるあるの不機嫌はあったのかもしれないけ
へえ。全然想像できないですよ。
そうなのよ。でね、やっぱりいろんな方を見ていると、その癖がそのまま残っちゃってる人もいて、で、それがこの表情が硬くなると、やっぱり緊張もしてくるので、なので、そういう意味では、もともと、そういう、こう、得するお顔立ちとか、表情してる方も、どこかでね、そうやって訓練されたのかもしれないですけれども、表情訓練って意外にとっても大事なことで、
大事だと思います。
そうなんですよね。
だって、鏡で見るときってちょっとこう、にっこりしちゃうじゃないですか、なんとなくね。
そうそうそう。
でも、それ以外の顔の方が人から見られてるわけだから、ね、で、しかもその時は自分では見てないから、ね、鏡とかね、窓ガラスとかがない限りは。 これはちょっと意識した方がいいですよね。
そうですね。なのでね、なんかスナップで撮られた、不意に撮られてる写真とかをね、あれば、まあそういった時の表情とかを確認されるといいかなと思うんですけれ
よ
ども。
くがっかりします。自分で、私こんな顔してるんだ、みたいな。
そうそう。だからそういうところをね、少しね、意識するっていうのも一つだけど、これは、まあ、何回か前にもね、お話ししてると思うんだけど、やっぱり表情って、訓練して口角を上げていくとか、目尻を上げていくっていう筋トレなのでね、筋ト
そ
レ。
うそう、筋トレ、筋トレ。
そう。なので、まあ、そういった意味では、第一印象を柔らかくするっていう筋トレがすごく大事で、でね、意外にね、まあ、こう、聞いていただいている方、私はできてると思っている人こそできてないので。まあ、そこはちょっとね、あ、もしかして私はできてないかもしれないっていうふうなね、ところで少し取り組んでもらうといいかなと思っていて、いつもまあ、そういうお話をするんですけど、やっぱり責任が強くなればなるほど真剣味が増してくるので、真剣になればなるほど顔は怖くなる、表情が怖くなるって前回もお伝えしましたけれどもね。なので、まあそういったところも含めて、もう一度振り返ってもらうっていうのも大事かなと思ってます。で、その私がね、この表情訓練の時に、いつだったらなんかこう、語呂合わせじゃないですけど、覚えやすいのがいいかなと思ってた時に、こう、いいってね、口をいいって横に開くっていうね、こう結構発声訓練とかでもあるかもしれないけど、
やりますやり
口
ます。
角を上げるね、こう、体操いろいろあるじゃないですか。で、それで、私が若い時はウイスキーって、ウイスキーっていう
やりましたやりました。
のを結構ね、やってたんですけど、まあ、ウイスキーっていうのもどうかなと思って考えて。で、よく、日本にはね、笑う門には福来たるっていう言葉があるじゃないですか。で、それで考えて、そうかと。笑うっていうことはスマイルでしょ?スマイリーでしょ?で、イーで伸びるじゃないですか。スマイリーで。で、その笑うと、こう、福が来るというのは、ラッキーが来ますよね。幸運が来る。で、ラッキーですよね。スマイリー、ラッキー。そしたら幸せになるじゃないですか。ハッピーって全部いいになるので、笑福体操みたいなの作ったんですよ。そう。なので、スマイリー、ラッキー、ハッピーってね、こう、朝、こう、歯を磨くとき、顔洗うときとか、夜ね、歯磨くときとか、お風呂入ってるときとか、スマイリー、ラッキー、ハッピーっていうのを5回ね、繰り返してくださいって。あんまりそれ以上しなくていいよって疲れるしねっていう感じ。ね。
疲れます。
そうそうそう。
割と横に顔をね、口をいい横に引くから。スマイリー、
そう。
ラッキー、ハッピー。
でもね、こう疲れるのが大事なんですよね。筋肉ね。こう刺激を与えるわけだから。で、それでスマイリー、ラッキー、ハッピーっていうのを朝と夜。で、まあその言葉の意味自体も、笑顔で幸運が来て、幸せになるよっていう、まあ、意味付けなので、まあ、日本語で言うと、笑う門には福来たるを、そう、朝、ね、こう、お顔の準備と、お顔を整えるときと、夜ね、寝る前に、っていう感じかな。っていう、こう、そこも意識してもらうと、気持ちも少し、こう、ハッピーになって、で、表情も訓練されてっていう感じでいいかなと思って、皆さんにお伝えしてるんですね。
いいと思います。笑う方には福来たるの英訳ですね。
そう
英
そう
訳
そう
版。
そう。
で、なかな
そ
かね、言葉の語感がすごくいいから、言っててちょっとね、幸
う。うん。
せになります。
あ、そう
は
です
い。
か。
いい、ハッ
ね。
ピー。
そう、だから、ウイスキーだと、ウイスキーっていつもなんかこう、頭ひね
なんかさ、私も
る。ウイス
グラスが浮かぶ。お酒が浮かぶ。
キー。そうなんですよね。で、またこれ、私がウイスキーが苦手なんですよね。
そうか。
ウイスキー飲むと頭痛くなるので、まあ、お酒弱くないんだけど、ウイスキーあんまり飲めなくて、だからこう、ウイスキーって言うたんびにこう頭ひねってたので、
絶
なん
対
か
こ
言
れ、
葉にも意味がある方がいいなと思って。
ウイスキーが好きな人がこの運動を考えたなと思います。昔ね。
そうね。そうかもしれないですよね。そう。なので、まあ、その言葉の語呂もいいし、意味もいいので、よかったらね、皆さんもしていただければなと思うんですよね。でね。もう一つ私がお風呂に入ってる時にしているのが、やっぱりこう、多分ね、北村さんも MC さん、司会者なので、発声訓練とかずっとされてたと思うんですけ
はい。
ど、 お、あ、え、い、う、え、お、あ、おってあるじゃないです
あります
か。
ね。
あれ、あんまりこう、この発声訓練の時は声出されると思うんですけど、表情訓練なので、あんまり大きな声は出さずに、出さなくても大丈夫っていうことで、同じように、あ、え、い、う、え、お、あ、おってね、大きく口を開いてもらうと、スマイリー、ラッキー、ハッピーだと全部横にこう、口角を刺激しますよっていう体操だけなんだけど、この50音の、あ、え、い、う、え、お、あ、ほってこう、ちゃんとこう、縦にも横にも大きくも開くじゃないですか。なんか口の周りのね、こう、結構筋トレに、全体の筋トレになるので、表情のこわばりっていうのがすごく柔らかくなりますよね。
そうですね。全体を動かす感じ、ほっぺた全体とかね。
そ
口周り
うそう。
とか。
だからね、逆に表情が豊かになるんですよね。いろんな意味で。
筋肉がほぐれるから、
そ
笑
う
顔もね、ビッグスマイルになったりとかね。
そう。そうなんで
とて
す。
もいいです。
なのでね、まず表情をこう柔らかくしていくって、笑顔の練習中っていうよりは、やっぱ表情の筋トレで、この口角を上げていくっていう、この筋トレ、バストアップとかヒップアップとか筋トレと一緒で、ほっぺたの筋トレなので、まあこれを筋肉を刺激して形状記憶ですよね。この微笑みの状態を形状記憶していくっていう。まあそういうのを意識してもらって、進めていくとね、普段の真顔が、なんとなく優しい表情になるというか、真剣になってても、なんとなく優しい表情になるという
大事です。めちゃくちゃ大事だと思います。
そう。でね、これね、やっぱり私も同業者と言いますかね、こうエステティシャンでも講師の先生方とか、まあいろんな同業者の方いらっしゃるんですけど、まあ講師で歩んできた人、で、比較的、表情訓練されてない方多いなっていうか、まあ、その真剣な場面に遭遇することが多かったのかなと思うんですけども、やっぱり現場で接客をずっとやってきてる方って、どちらかというと、やっぱお客さん対象なので、表情的には、どんな形でか訓練されていくと思うんですよね。先輩方に指導されたりとか、注意されたりとかして気をつけていかれると思うんだけど、だけど、やっぱりこう、教育の現場が長い人って、やっぱ指導していくと、なんか注意しなくちゃいけない増えてくるから、まあそうすると、こう、お客さんに対応するというよりは、こう、指導をしていくっていうと、なんかちょっと表情怖くなるのかなと。あまりこう、笑顔を意識するということよりは、注意しなくちゃいけないことが、増えてたのかな？なんか、なので、ちょっと表情が怖い方が多いなと思ったりすることがあって、観察してるとね。
日頃どんな気持ちで、どんな表情でっていうのが、やっぱりそのまま表情になっていきますからね。
そうですね。やっぱお仕事にもよると思うんですよね。全然接客業の方じゃなくて、表情とか意識しない方って、やっぱり表情硬かったりするじゃないですか。
そうです、
で、
そう
コ
です。
ミュニケーション的にこう、うまくできないとか、コミュニケーションがうまくいかないっていう人の多くは、まず表情が硬いですからね。
そう思います。
そう。なので、まあ、コミュニケーションが少し苦手だなと思っている方は、まず表情から柔らかくしていくと、相手が近寄りがたくなってくるので、相手が警戒心なく寄ってきてもらえると、自分もね、関わりやすくなるかなっていうところはありますよね。
そうなんです。すごい大事だと思います。
そう。なんかね、エステティシャンでもね、やっぱ私人見知りなんですっていう人結構多くて、もうまあ別に人見知りでもいいからまず表情訓練しようって。
関係ないから、置いといて。
そう。それはまあ置いといて。性格変えるってもうその後みたいな感じ。なので、まあ、まず表情からね、こう変えていくと、人がこう近寄りがたくなるので、まあ、自分が声かけられなくても、周りの人に声かけてもらいやすい雰囲気が作られてくると、まあ、自分から行くのは苦手かもしれないけど、話しかけられると、まあ、サービス業とかね、接客業している方はコミュニケーションは取れると思うので、スムーズに行くんじゃないかなっていう感じですね。
まずはね、表情を気をつけていきましょうということです
はい。
ね。
ぜひね、皆さんもね、できてるなと思ってる方こそ、こうね、 スマイリー、ラッキー、ハッピーとちょっとやっていただくと気持ちの上でも変わってくるかなと思いますので、一回ね取り組んでいただければと思います。
はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。今日はね、表情訓練のお話をさせていただきました。はい、それでは皆様、今日も一日明るく元気に美しくご機嫌にお過ごしください。